おはようございます。アニマルコミュニケーターのまゆみです。金曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週ね、できなかったので、先週もできなくて、先々週やったんだけどちょっと忘れちゃったけど、久しぶりになります。で、今日もね、これからちょっとお仕事なので、本当はねどうしようかなと思ったんですけども、先週もねやってないので、まあ本当に短くちょっとだけでも伝えたいことあるので、ちょっとだけ開いてみました。ライブを開始しました。今日はね、昨日からね、関東地方ちょっと寒いんですよね。15度、今日も最高気温が15度ぐらいなのかな。その前の日がね、前の前の日が30度とかね、寒暖差が、おはようございます、激しいのでね、皆さん体調にはねお気をつけください。あ、デュールさん、おはようございます。なんかね、まあ春でだんだんこうやって初夏になっていく、で、あと梅雨ってのもあるのかもしれないけど、まあ梅雨っていうかね、こっちはまだだけどさ、ね、気温がもうなんか激しいですよね。昨日ね、ちょっと沖縄の知り合いのね、お友達の、私もよく話題にしてる、越智恵子先生、恵子ちゃんと、LINE してて、なんていうのかな、彼女今講演会で北海道に行ってるんですよね。で、沖縄が29度って言ってたかな。で、北海道着いたら15度。まあそれは、あ、違う。沖縄が24度って言ってた。で、北海道着いたら15度。で、その日が、東京は30度だったんですよ。東京だけじゃなくて関東地方かな。だからなんか、沖縄よりも東京の方が暑くて、まあ北海道がね、寒いのは当たり前だけど、なんかいろいろ、なんか、こんがらがってるな、みたいな。そんな気候の日々ですけどもね。そうで、ついついね、私、おしゃべりは大好きなので、長くなっちゃいそうなので、でも今日ね、これから本当お仕事なので、言いたいこと先にね、言って、で、カードも先に引こうかなとか思ってたんですけど、まあ自分らしくってね、何かっていうと、もうね、耳にタコができるぐらい、もう近年、自分らしく、自分らしくって、言われてね、いると思うんですけど、魂に沿ってとかね。で、これはね、アニマルコミュニケーションでも同じで、動物たちが一番飼い主さんに伝えたいことが、この自分らしく生きるってことなんです。で、自分らしく生きるっていうのはね、その飼い主さんによってそれぞれ違うんですよね。どれがいいとか悪いとか正しいとかはなくて、その人それぞれの人生があって、その人がその人の魂に合った、自分が選んできた人生に沿って生きられたらそれでいいってことなんですよ。だからそれぞれ物差しが違うから、どれがいい悪いじゃなくて、その物差しに合った生き方をね、飼い主さんがしてくれてることが一番嬉しいし、それを助けに来てるのが動物たちなんですね。まあ、いわゆる、パートナーアニマル、ペットと言われている子たちなんですよ。だから、それを促すような、ことをいっぱいサポートしたりね。もちろん、アニマルコミュニケーションだったら、そういう助言、アドバイスをしたりね、してくれるんですけども、それくらい自分らしく生きるってことは、が大事なんですね。で、なんでかっていうと、自分らしく生きるためにこの世に生まれてきていて、逆に言うと自分らしく生きれば、ある意味何があっても大丈夫、何があってもそれで OK なんですよ。それが世間から離れていても、外れていてもね、他の人の価値観と違っていても、そんなこと全然関係なくて、そう、だからといってね、自分らしく生きることとわがままに生きることは違うし、まあね、ある意味言葉だけで言うとね、わがままも、近いものあるんだけど、でもいわゆる一般的に言うわがままに生きる、自分勝手に生きる、 人に迷惑をかける、あのね、それこそ犯罪っていうこととはね、全然かけ離れていて、むしろ自分らしく生きていたら、そういうことにはならないんだよね。だからエゴ満載で自分勝手に自分だけ良ければいいと思って生きていると、逆にそういうことに近づいてしまうけど、自分らしくって決してそういうことじゃなくてね、人それぞれ十人十色でいいっていうことなんですよ。だから私が昨日ね、ちょっとそういう話題がね、お友達のライブ配信であったんですよね。で、まあそれを聞きながら、彼女も、まあ今まで、どちらかっていうともう子育ても終わってね、そういう年代なんだけど、こう、どういう母親、いい母親、いい母親と言われている母親でいる、いい奥さんでいる、それから、なんていうかな、こう、ある意味ちょっと我慢して波風を立てなければそれでうまくいくし、それがいいことだと思ってね、生きてきた。だけど、まあ、あることをきっかけに人生をリセットしてからは、自分の思うように自分らしく、良いも悪いもね、自分を偽らずに生きていくって決めたみたいなね、話があったんですよ。でね、ちょっといいエピソードだったのが、その、なんていうかな、昔はね、正しさで、そうやってね、こういうふうにするのが正しい、こういう子育てが正しい、こういう生き方が正しい、こういうマナーが正しいとかね、その正しさがすごく大事で生きていった。で、私もね、思い当たる節あるんですよ。20代の頃ってやっぱ正義感が強くて、これが正義みたいな、これが正しいみたいな感じで生きていた頃があったんですね。でもちろん私はこんな性格なので、その時代から人に合わせたり、周りに良かれ、良いと思われる自分を振る舞うってことはなかったんですね。それでも叩かれながらも、自分を変えずに、ある意味自分らしく生きてはこれたんですけども、でも正しさっていう意味では似たようなところがあって、でもね、私もそれは今は全くないんですね。正しさは必要ない。その、法を守るとかね、良心に従うね、常識じゃなくてね、良心に従うとか、そういう、人の心としてね、大事なものは別として、正しさってないって、だって、ね、国によって違う、宗教によって違う、人間と動物でも違う、正しさってね。そんなものなんですよ。正しさって本当にいっぱいあって、で、よく言われていたのが、正義は大事だけど、正義感。感ってのがつくと、大体おかしな方向に行くって。正義は大事だけど、正義感はいらないって。それってもう感がついただけでエゴになっちゃうっていうかね。で、私はそれをなんか20代の時によく聞いていて、やっぱり正義、正しいってのはもちろん必要だけど、優先順位の中では一番ではないっていうのかな。極端に言うとね、まあもちろんね、いろんな人生経験をしているアフリカにも行った、中東にも行った、他にもね、ここでも話してるけど、ドクターヘリにも乗った。ごめんなさい。いろんな経験してるのも踏まえて、なんかね、命取られることじゃなかったら何でもいいか、みたいな部分。もちろんね、そうはならない目の前の自分の出来事や、なんていうかトラブルとかに振り回されてることはあるんだけど、でも大きくは最終的にはそう思うっていうかね。なんかそう思うようにしてるし、そういうことなのかなって思ってるんですよ。そう、うちの祖父がね、お空にいる祖父だけど言っていたのかな。命取られる、ほら戦争とか言ってるからね、命取られることじゃなかったら何でもいいよみたいな。でもそれって大事だから、そういうことから言うと正しさなんてね、すごい優先順位が低いんですよ。で、そうそう。で、話を戻すとね、その友達が、すごい正しさは関係ないんだと思ったのは、 ていうエピソードが良くて、お子さんがね、3、4歳の時にサッカーをしたいって言い出したから、サッカーを習うのを始めたそうなんですよ。でもやるからには、きちんとやんなきゃいけない。最後まで徹底してっていう、その正しさを求めていたそうなんです。で、幼稚園から帰ってきて遊びたいって言ってもサッカーがあるからって。なんかそういう感じで、とにかく、自分でやるって言ったんだから、練習はサボっちゃいけないとかね、ちゃんとやりなさいっていうことで、そのまま小中高、大学までサッカーでやってきたそうなんですよ。そしたら、大学に入って、まあ、親元を離れたのもね、あるのかもしれないけど、その子供が急にサッカーをやめるって言い出して、で、今までね、18年、サッカーに人生を、18年じゃないか、15年ね、費やしてきたのになんでって、なんていうのかな、それを無駄にするのっていうふうな話をしたら、その息子さんは、なんていうかな、やらなきゃいけないってことでやってきたし、一度もね、サッカーが楽しいって思えなかった。で、今はサッカーがすごい嫌いだって。で、その、こんなにサッカーが嫌いにしたのはお母さんのせいだって言ったそうなんですよ。で、まあそのね、誰かのせいにするのがいいとか悪いとか置いといてね、それを聞いたお友達は、なんかね、まあ、もう激震ですよね。大ショックですよね。ああ、なんか良かれと思って、これが正しいと思ってやってきたことが、そういう結果になり、息子にそういう思いをさせた。っていうことで、まあ結果ね、息子さんは辞めてるんですよね。でもそこで気づいたって、正しさってなんだろうってね。っていう話を昨日聞きながらね。そうだよね。正しさってないし、人それぞれ。そしてその中で一番大事なのは、やっぱり彼女も今ね、リセットして自分らしく生きることを始めたわけよね。やっぱり、まずは自分らしく生きることで、私もすごく感じるのは、どんなところにいても、それが何かのサークルでも、会社でも、友達でもいいし、家族でもあり得るのかな。自分がね、萎縮しちゃうようなところはきっと違うんだと思ってます。自分が本当の自分を出せない、萎縮して、なんかそういう経験ってないですか？なんかこう、なんか普段の自分と違うし、なんか自分が小さくなってる。なんか人から見るといい人だし、いい子だし、なんだけど、なんか自分の中で居心地が悪いっていうかね。私も感じたことあるんですよ。やっぱり、知らないグループみたいなのにね、入った時に、やっぱ当然ね、どうだろう、当然っていうか、まあ、そうだな、普段の私だったらそういうことしないんだけど、やっぱりちょっといろいろ、ほら、大人の事情みたいなのもあるからね、おとなしくしていたんですよね。で、なんていうかな、合わせていたって言ったらいいのかな。そうすると、どんどんどんどん自分が小さくなっている感じがして、で、自分が自分じゃない気がしたことが、これ最近なんですけど、あるんですよね。で、ああ、違うなって。このままじゃ自分が潰れてしまうし、自分らしく生きられないし、って思った時に、自分らしくいよう。自分を出そう。それで、ダメだったら、ここは自分のいる場所じゃないんだなって。それだけのことだなって。別に嫌いな場所、好きだからそこにいるんだけどね。そう思うようにしたんですよね。だから、やっぱり、自分が自分でいられる、その素のままってのは、暴虐無人、無人っていうので、わがままでいられるっていう意味ではなくてね、本当に伸び伸びと自然体で自分がいられる関係性とか場所とか組織とかグループとかね、そういうのがとても大事なのかなってつくづくとね、思ったので、今日ちょっとそれをね、伝えようかなと思いました。自分らしくてね、なんか流行り言葉のようで、簡単なようで、実は 深い深い、これ究極だと思うんですよ。自分らしくみんなが生きられたら平和になるし、自分らしく生きられたらそれでもう人生 OK なんですよね。花や、まあ、植物ね、動物たちを見てたらそうじゃない？なんかみんな一緒だったり、なんていうかな、みんながそのほら、例えばさ、植物だって野に咲いてる植物は自由にあっち向いたりこっち向いたり、いろんな形があったり、曲がってたりまっすぐだったりするでしょ。それをね、人間が剪定するとみんな整った形になるけど、それはその子たちにとって自分らしくはないと思うんですよね。で、動物たちだって本当に、うちの猫ちゃんだって3匹いるけど、本当3人3様っていうの、全然性格も違えば好みも違えば泣き方一つ違うし、何、感情表現も違うし、そうね、見た目もね全然違うし、同じ猫でもね、好きなものを、嫌いなものを、怖いものを、嬉しいものを、うん、全然もうみんな違うのね。だけどどれにいい悪いってないじゃない。あの、人間から見たらどれがいい子、どれが育てやすい子、飼いやすい子ってのは出てくるかもしれないけど、うちのお空にいるワンちゃんたちもそうなのね、ロッシュ、ルナ、ソレイユ。ロッシュはもうめちゃくちゃ、もう根っからの穏やかで、オスなんだけど穏やかで平和な子でしたね。で、めちゃくちゃ頭もいいから手もかからない、あの、引っ張るとかそういうのもないから、ノーリードでもいけるくらいね、あの、テンションかけない子だったんですね。で、穏やかでした。で、ルナちゃんっていうのはすごく、この子も聡明なんだけど、間に入って優等生だったんですね。あの、とにかく何でも言うことを聞くっていうか、その褒められることが好きだし、あの、なんていうかな、うん、いわゆる優等生って感じ。でもそれ我慢してたんだよね。で、一番下の、それよりも怪獣って言われてたぐらい天真爛漫でそのままだったんだけど、でもその彼女がじゃあ我慢してないかっていうとね、全然ルナとは違う我慢をね、我慢っていうかね、ぐっと、まあ深いんですよね。そういう風に見せといて、一番強かったみたいなところもあるしね。それぐらい違うんだよね。でも、これが、だからどれがいい悪いってないのよ。だけど、人間の立場から飼い主として、私は違うけど、もし考えるとしたら誰が育てやすいって言ったら、それはルナちゃんなのよね。いい子だから、優等生だから。まあ、ある意味、ロッシュはね、あの、根からの穏やかだから飼いやすい。そうすると、ソレイユが一番飼いにくいっちゃ飼いにくいわけよ。いたずらすごいしね。あの、いろいろ問題を起こしてくれるし、よく吠えるし。で、その割には怖がりだったりとかね。だけど、じゃあ、3番目、順位で言うとそんなに好きじゃないか、全然そんなことなくて、もう大好きで、そのキャラクターが大好きだったし、だから誰ってのないんですよね。それぞれの良さがあって、それぞれだからいいんですよ。ルナはルナだから、ロッシュはロッシュだから、ソレイユはソレイユだから好き。私そういう言い方をしてるんですよ。いい子だから好きとかじゃなくて、あの、それは今もそうです。クーちゃんはクーちゃんだから好き、フータはフータだから好き、アロハはアロハだから好きって、そういうことなんですよね。自分らしいってね、その子のままでいいし、それが何の問題もない。ただ人間が飼いやすい飼いにくいってだけでいい子悪い子がついちゃうみたいなね、だけの話なんだから、あの、本質的には全然違う意味なのね。で、人間も同じで、社会にとってあの役に立つとか、あと会社にとって使いやすいとか、そういう子がいい人、いい人ってなったりもしがちなのね。だけど本当の本質ってそこじゃないから、そういう意味でも、あの、みんな自分らしく生きることが改めてね、とっても大事だと感じたので、今日はそんなお話なんですよ。で、まあね、いい話だけど短いですけど、まあでもこれだけ伝えられれば、うん、あの、さっきのね、あの、お友達の息子さんじゃないけど、サッカーが嫌いになった 15年続けてて一度も好きと思ったことがない、好きやりたいと思って始めたことなのにね、それが義務になってやらなきゃいけないってなった途端にそうなったっていうのはとても大事なことだと思うんですよね。だからこそ楽しむってのが大事って言われてるんですよ。楽しむって別に楽をするとかズルをするとかじゃないんだよね。でもほら昭和の考えだと苦労して星ヒューマじゃないけど、こう厳しくないと何かを成し遂げられないかな、血の滲むような努力をしないと成し遂げられない、もちろんそういう部分あるんだよ。何も練習しなくてね、それが音楽とかでも何もしなくてパッと何でもできるようになるとかじゃなくて、もちろんそういう努力はするけども、それがベース、ベースで何ていうかな、それが優先順位一番じゃなくて、そういうことはした上で、だけどそれでも楽しんでやっているっていうことがとても大事だから、最近の近年のスポーツ選手って変わってきたよね。オリンピック選手も10年ぐらい前からだけ楽しみましたみたいな、そうすると叩かれるみたいなことがいっぱいあったけど、それが本当なんだよね。楽しまないと、逆に言うと努力だけではある程度のことしかできなくて、楽しむからこそさらにもっと高みに行けるっていうのがあるんですね。これは人生でも一緒で、でなんでかっていうと宇宙の真理がそうなんですよ。ジョイ、喜び、楽しむっていうことが宇宙のそもそも本質なので、そこからかけ離れていくことはある意味なんていうのかな、うまくいくことからどんどん離れていくことになるからね。よくね、成功哲学とかいろいろあるけど、だったら楽しまなきゃ、振りじゃなくてね、心底ね、楽しまなきゃいけないし、まあ人生もね、だから何があっても楽しみなさいっていうのはそういうことよ。大変なことがあっても、トラブルが起きていても、その中で楽しみなさいってね、そしたら逆に運は開けていくからっていうのも、それも本当だと思ってます。私もそうするようにしてます。どんなに何が起きていても、結構さ、今が楽しくないと言えないって、ほら例えばね、生かされていることに本当に感謝って、本当これだけでも奇跡だから、本当にそうなんだよね。だけどすごい苦しい状況の時に生かされているから感謝って、なかなか言いにくい、思いにくいことだけど、それでもそう言った方が次の扉が開くって言われているし、私の経験でも実際そうだなって思うから、私もそういう風にしてます。いやー、今生かされてるから感謝、幸せなのかなって思いながらもね、いやでもそうなんだって思って、でなんていうのかな、そうね、次の扉も開くし、あ、誰かがいいこと言ってたんだよ、なんか FB で見て、あ、斉藤ひとりさんだったかな、いや違う人かもしれないけど、幸せになろうと思う、幸せになったら幸せって言えるんじゃなくて、幸せだって思う、言うから幸せになるっていう、なんかね、逆っていうのかなっていうことが書いてあったんだけど、本当にまさにね、そういうことじゃないかなって思ってます。では今日はこんな感じで、今最後のなんか途中で引くって言ったけど、もう最後になっちゃったけど、いつものマナカードを引いてみたいと思います。なんだろうね、わーここでラワークが出た、嬉しい、勝利です。勝利という、もう私の大好きなカードが出ました。松明を持ってね、立っている、男の人が立っている絵なんですけども、本当に勝利の神様が降りてきました。そう、自分らしく生きていれば必ずうまくいく、次の扉が開くね。そんな感じで皆さんね、また良い週末を。ちょっとね、明日ぐらいまでまだ寒いのかな、かもしれないけど、まあそれもまあいいかってことで、皆さん良い週末をお過ごしください。ではまた来週ね、金曜日お会いできたらと思います。 アニマルコミュニケーターのまゆみでした。ごきげんよう。ありがとうございます。トゥールさんありがとう。皆さんもありがとうございます。